はい、こんにちは。まだなんか文句あるのかよ。やってるよ、俺ちゃんと。
俺だってちゃんと気圧見ちゃったから。
早くやりなさいみたいな。気圧見てたのよ。
そう、999.9。
999.9
ヘクトパスカル。
ヘクトパスカルっていうから、今まではね、99.9。何パーセントって999点っていうのは初めてだなっつって、
その4つ数字並ぶのはちょっと見たことないですね、9999、うんうんうん、
これが1000になるのかっていう話してたら始まっちゃったんだ
よね、うんうんうん、はい、ちゃんとやってないかのようなね。
そうそうそう、
今まで 100% って言ってたもんね。だってね、
これは湿度でしょ。
湿度、湿度
ですか、ね、気圧です
か、ね、気圧、これどういうことなの、気圧。
全然わかんない
です。先に挨拶だけしとこうか。
あ、名前なんか言っちゃおうか。
日にちぐらい言おうか。
いや、
はい、こんにちは、大竹まことです、はい、今日は8月の28日水曜日、今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です、よろしくお願いします。
そして水曜日は
元気です、うん、伊藤麻子です。
はい、おかえりなさい。
ただいま帰ってまいりました。ありがとうございます、
は
い、
ねえ、もう大変だよ。昨日は謹慎芸人が帰ってくるわ。
ムーディー勝山さんと天心木村さんとスリムクラブのお二人合わせて4人がこのスタジオにいっぺんに生登場だったんですよ。
わ、ラジコで聞こう。
復帰後初ラジオで。
復帰後初。
パチパチパチパチ。
俺は首に1万円の霊を巻いて迎えたんだ。
ダメだって。ダメだって。それがダメだって。
お財布から万札抜いて。
噂の霊ですね。
噂の霊を巻いてね。
噂の霊
ね。焦ってたね、スリムクラブ。金額が違いますそれ。
そっち金額の問題、
金額の問題。やっちゃいけないだろう、ね、まあそれはいい。いやー、でも
月曜はよしこがね、はい、走りたてのよしこが、
走りたてのよしこ
聞いてました、ちょうど。
あ、そう
メールなんか出しちゃって、
そうそう、番組にね、メールをまた残していただいて。
珍しいね、番組メールよこすっていうのね。もうはい、それで朝子はは
い、
走ったね、
アンカーでした。
本当にあと2分3分だったんだけど、まあ、それだけがちょっと悔しいんですけど ね、
まあ、まあでもあの信号で止まるのはね、あれは走ってて記憶が抜けるよね。
そうですね、うん、だからもう4走っていうのは知ってたので、うんうん、だから2回ほど私あの両国、うん、局から両国まで走って帰ってくるみたいな、うんうん、そうすると大体12キロぐらいなんで、
アンカーになるってイメージを持ちながら、
はいはいはい、行ってみたことはあったんですけど、やっぱ夜なのと人がいっぱいなので、もうどこ走ってるかもちょっと分かんなかったし、
結局、
うん、あとその信号も練習の時の方が遅いから引っかかり方がまた違うんですよね。なんかまさかの最後スパートで走ってたからスピードはあるけど、そうするとそれはそれで
また信号に捕まりやすくなる、
うん、どっちも突っかかるんですけどね、うん、なんか意外にそれで抜けるかなと思ったけど、やっぱり赤は
信号で止まってた時の朝子の顔、
うん、笑っちゃった。あんな流しちゃダメですよね、本当に。自分で見てびっくりしました。
目散ってる感じだったよね。
そう、あの初めての感覚なんですけど、
うん、
走ってる時全然、まあ、平気ってまあ痛いとか ね、まあ、まあね、苦しいはあるとしても、ま
あ、それは普通にある
としっかりしてんですけど、うん、赤になったら、うん、なんかゆっくり30秒かけてとかじゃなくて、うん、本当に1秒後に、
うん、
なんかなんだろう、頭をの意識という脳みそをおじさんに持ってかれるみたいな、う
ん、ヒュッヒュッ、意識が飛んじゃうんですか。
あ、なんだろう、でも声は聞こえてるし起きてんですけど、だからすごい眠い人って想像してもらうと分かりやすいかもしれない。
あ、
ギュッて意識が飛ぶ瞬間あるじゃないですか、あんな感じでした。で、もうすぐ青になりますって言うと足が動くんですよ。
専門、あ、そこで我に返るんですね。
そうそうそう、
専門家の見てる人はあれ見てなんて言ってた、
あれ。あれ気絶じゃねえか、
気絶。
まあまあまあまあ、うん、まあ分かりやすく言うとね、うん、分かりやすい日本
語、
まあでももちろん聞こえてるし人の声とか、
分かってるんですもんね。
そうそうそう、やっぱ信号待ちってうちらだけじゃないから、うん、一般の方も信号待ちしてらっしゃるから、
うん、
なんか声とかは聞こえて、
やっぱ信号って待たなきゃダメなんですか、
う
ん、
そうなの、知らなかった、
うん、
覚えといてね。
なんか特例で
赤は止まんなきゃいけない、
なんかその日の朝子はいいみたいな、そういうのないんですか、
うん、ちゃんと赤い棒持った人が止めてた、
うん、姉さんだったらいいってなんないんだ。
まあね、この間の時も話したけど、あれだね、あのもういろいろあっただろうけど、 スタッフ10人ぐらいのスタッフの人が取り囲んでて、うん、で朝霞の場合特に左側の観客の多さが、
はい、あ、はいはいはい、
ね、あれをこう眼鏡かけた人が
眼鏡かけてずっとやってくださって、
うん、
前を走って、うん、でその前も何人かいてくださって、う
ん、ああ夜だから照明の人もね、
人もカメラの人も
カニ走りみたいになってたね、もう
そうですね、うん、で私もちょっとあんまり覚えてないんだけど、うん、最後本当にもうあと2キロみたいな時にすごいスピードになったんで、一回その照明さんにぶつかりそうになっちゃう、追いついちゃって、でわーっつってその人も逃げて、
そうか、照明さん先に走ってなきゃいけない、
いけないんだけど、思ったよりあれこのババア早いみたいな急にな
んでそこわちゃわちゃ
急にダッシュ
最後のダッシュすごかったね、ものすごいスピードだったよ。
あ、なんか撮り直したんじゃないかと思って、普通の 50m 走の人みたいな感じ
が、う
ん、でも3人が見えて、
うんうん、
それは大きかったかもしれないですね。
あ、待っててる、待ってるって、3
人がそこに行って、で私はもう間に合ってないのはもちろん知ってたので、
うんうん、
なんか1秒でも早く着きたいみたいなのはあったと思います、うん、あそこはもうごめんごめん、あとちょっとだったのにみたいなのとともに、なんか最後の馬力っていうか、
うんうん、周りのさっきのスタッフの人だっけ、
はい、
さっき始まる前に聞いたら、
うん、
あそこのね 42.195キロ付き合った人、う
ん、中川さんって人が左横にずっといてくださって声をかけてくださるんですけど、
は
い
はい、その人は何だって、
よしことも走ってます
本日2度目の
じゃあ第2走者第4走者と伴走したってことですか、はい、
だからあのスタッフの中には第2走者と第4走者の伴走した人もいれば、第1走者と第3走者を伴走した人もいるんで、
あの春菜と三浦ちゃんを見た人もいて、その2人がもうおかしくて、うんうん、でその2つ走るだけでもすごいじゃないですか、
うん、72点いくつ走ってるんです
よね、そうで寝てないし、うん、あのもうずっと走ってて、うん、で私が走る前に中川さんが近く来て、うん、じゃあ朝子さんこういう柔軟しといてくださいって言って、うん、ちょっと僕三浦見てきますねって言ったんで、うん、なんかモニターかなんかで三浦ちゃんチェックしに行ったんだと思ってさ、うん、で柔軟とかして待ってたら、うん、テレビ見てたら走ってんですよえちょっと走んのっつって、いや24だけでいいんじゃないのっつって、三浦ちゃんから走ってきてんです、いるじゃん
っつって、何やってんのそしたら
すごいですね、
専門家とはいえ
言っちゃえば、私のその今大竹さんがおっしゃった前走った眼鏡のこうどいてくださいって最後の方でやってくれてた人は13の伴走者ですから働く
走る、
いやすぐなんかもうなんとかウルトラマラソンとか、うん、なんか何日か寝ないマラソンとかも行ってる人なんですけど、それだってもちろんず苦しいは苦しいじゃないですか、
それ僧侶がやるやつですよね、
僧侶が
千日解放ですか
そうでも本当すごいですよね、
俺らもう大変だよ、もうサライ聞きすぎちゃってさ
すいません
ね、投げーな投げー、この歌投げーねとね、ずいぶん何回もやってたねあの歌ね、
そう、うん、いつもだいたいそれで、うんゴールしたら終わるんですけど、うん、しなかったから最後まで
ずっとそれ
すいませんね、
サライパーティー
サライ漬けだよ、もうサ
ライ祭り、加山さん谷村さんにも随分歌わしちゃった、うん、申し訳ない、はい、すごい、あとちょっとだ
った、いやでも頑張りましたよ本当に、
オンエアでほら、うん、ここで生終わりましたっていうのはこっちは分かんないんで、うん、あの時計はしてんですけど現時刻が分かんなかったんですよ、うんうん、何時間走ったと距離とペースだけが出る時計してたから、か
現在時刻が分かんない、
そうオンエア見てたら敷地内には入ってたんだよな、うん、あとちょっとだったんだけど、
まあね、はい、世間じゃこれにいろんな外野も内野も含めていろんなことをまあ言われてるということもあるよね、
はい、
それはなんか、うん、俺もまあお年寄りのタレントさんが走った時もね、そこまで走る意味はあるのかと、はい、まあ、はい、いろいろあるけど、それはちょっとこっち側に置いといて、
うん、
まあでも、ね、42.195キロ、
はい、
俺は過去に7時間40分かかって完走した記録があるから、
ね、
うん、歩いたんだけどね、
完歩だ完歩、
歩きだけじゃそんなスピードじゃつかないわね、
いやただ歩いてると、あの俺の場合だけど歩く筋肉はやられちゃうのね、
あそうかそうか、
そうすると走る筋肉は残ってんだよ、
不思議だよね、 ない。
しょうがないから走っちゃう。
逆にそっち使わないともう進めないってことですよね。でもちょっとわかるかもしれない、
ね。まあなんかね、感じだけどね、本当にそんな筋肉がね、はい、体にあるのかどうか知らないけど感じそうだったわけよ。
うんうん、
まあね、はい、まあそれでも上岡さんがまあ同じだよ。上岡さん走り切った後2、3キロ戻って俺を迎えにまたゴールから戻ってくるわけよ。上岡さんがで最後2、3キロまた俺に並走するわけ。
プラス6走ってんだ。
そうそうそうそう。
すごい。
戻ってまた走り直して
る。走り直してそれで大竹って完走したなやったなってやってそのまんま上岡さんと俺と一緒にゴルフ場行ったんだから。
なんなんすかその
すごーい。
でゴルフやったんだからそれで。
直ゴルフ。
直ゴ
ルフ。うわそんなバカな。何それどういう、うん、
終わった後ってやっぱりその4人のランナーの絆ってやっぱり深まる独特の感覚があるんですか。
ありますよね。走り終わったっていうかなんかずっとあって本当に臭いこと言うようですけど本当にあのタスキをギューってするとちょっと力が出るみたいな感じになって、うん、私そんな感情が私にあるんだと思って意外にドライなんで、うん、なんか、うん、あっっていうぐらいなんか、うん、あの3人の顔見たダッシュもそうですけどそうそうなんかちょっと特別ですよね。
カードの卓造がさメガネ取って走
って
あいつがメガネ取って走ってるからカードの卓造に見えなかったっていうかな。春菜これ誰だと思ってメガネ取って
大変申し訳不適切なメガネ外しがあったことここで終わり申し上げます。
いやキューちゃんのあれですよね
いやそれはゴール前でちょっと投げんのそれやっこちゃん好きでたまにやってるけど外しちゃったからね。でも私前日に、うん、あのマラソン の,、うん、あのロケットマンって、うん、エルトンジョン、
あ、いえ、はい、気が面白いらしいね、はい、
見に行ったんですけど、はい、春菜ってエルトンジョンも似てるんですよ。だから前日に、うん、春菜にメールしてあの今から春菜の半生ロケットマン見てきますって言ったら、うん、文字でエルトンジョンじゃねえよってちゃんと返事くれて
すごいですね。いろんなバージョンがあるんです、ね、
あもうほらめちゃくちゃあるから。デミ
角野さんとかマイケルムーアーさん、
マイケルムーアーだ。
マイケルそうそう、
あとステラおばさんも、
ね、忙しいよ。しシュレックじゃねえよもあるし、今日緑じゃないね、シュレックじゃねえよ。
いろんな人になれるんですね。
忙しい。
で新キャラとしてロケットマンが、
うん、ロケットマン、まあエルトン・ジョーンはもう前から言われてて、ネットにも写真並べてよく載ってるから、う
ん、それで終わって、
はい、
昨日は何してたんですか。
昨日は、うん、あの月曜は、うん、あのガンバレルーヤがラジオしてたじゃないですか、うんうんうんうん、その後、うん、3人で伊勢丹の食堂行って、うん、クリームコロッケ食べてき
3人で、
はい、
パーティーだ。
そうでオッサンズラブって映画見て、うん、でそこで真昼はバイバイして、うん、私とよしこは夜生放送がマラソンのあったんで、うん、それで局に行ったりして、
うん、あそう
でそれが遅かったんで、うん、要はですね昨日が初めてのお酒、うん、初めての夜飲みができる時間があったんでやっともうだいぶぶりの、うんうん、それで仲良しの山田ジャパンって劇団の古くからのメンバー3人来てくれて、で乾杯していろんなもん買ってきてくれて、よしじゃあ食べようっつって乾杯っつって、まずビール、うわーうめえな久しぶりのビールなんつって、じゃあ何食べようかなっつって最初にちょっときゅうりの浅漬け買ってきてくれてたから、あこれ食べるわっつってハリッシャリッって噛んだらなんか変な食感があって、見たら歯の詰め物が取れて一口目で
一等で第一等で、
うん、そっからね笑っちゃうよね、何にも食えないんだよね、染みちゃうから、せっかくの初酒だったのに。あ、食いしば
って走ってたんだ
あ、それもあるかも。
いやいや、それ以外ないよ理由は。
歯医者さんに言われました、あの詰め物が1年以内のセラミックだからこれが取れる事例はほぼないって
言われ た。だろ、
あそうかもしれない。
食いしばってたんだ歯を。
取れちゃうほど。
偉いね、あさちゃん。
信号が止まるたんびに。
おかげで初飲み何にも。
ギュって噛んで。
それでも意地でもビール飲んでやろうと思って、うん、右の奥歯のが取れたから、あの、うん、首左に傾けて流し込んでるけど、全然もう美味しくないですよ、そんな飲み方しても。
染みちゃうから。
そう、で、なんか食べても、何左側の頬の裏側噛んじゃうから、もう血の味しかしないから、もう諦めて。うん、で朝詰めてきたんですけど、うん、
よかった。
その麻酔が切れるまで食っちゃいけないっていうから、うんうんうん、あの月曜日に頑張れるやと食べたクリームコロッケ以来何にも食べてないから、
お腹すいた。
お腹がお腹が 昨日キュウリの漬物ぐらい、うんうん、
しか食ってないの、
うん、あと無理に口に詰め込んだ、うんうん、あのペンネ3本ぐらいあるんですけど、うん、それ
なぜペンネを、
なんか今お腹膨らまそうと思って、なんかできるだけ重たい野菜ジュース買ってきて、うん、それ
もったりしたやつ、
もったりしたやつ、もうペーストみたいなやつ、それ舐めました。今
あの野菜ジュース氷と一緒に入れると喉入ってこねえな。
何ですかその事件。
いやいや俺今朝飲もうとしたら、
あ氷入れて、
氷入れてってなかなか喉に入ってこない。
そうで意外に氷絡まっちゃうんですよ、
氷に絡まる
のね。そうそうそうそう、ダメですよ氷入れちゃう
入れちゃいけないの。
ダメです。
そうでほぼ氷の周り付着して終わりますから。
そうですよ、氷の色が変わったっていう。
そうそうそうそう、もったりしたやつ。
でもね歯の治療はここのところ俺も何十結果
おっしゃってますもんね。
言ってて麻酔かけられたりなんていうのすんじゃん、ね、だからしばらく食えないなと思ったらね、食えるね。食える、
いい、
うん、大丈夫、
ちょ
っと漏れるけど食える、
漏れる
そこなんでしょうね、うん、きっと、うん、ちょっと漏れるけどがあれなんでしょうね、
うんうんうん、今はなんかなんか詰め物とかなんか少し時間置いてとか言うけど、うん、昔の詰め物と違うみたいね。そう簡単には取れなそうよやっぱり。
あまあ確かにちょっとしみることはあるかもしれないけど、うんうんうん、取れはしませんって言ってた だけど、うん、まあ麻酔のこともあるから1時間半、うん、我慢してくださいって言って今ちょうど1時間半、うんうん、もうちょっと経ってるから、
もうちょっと、あじゃあもう解禁だ、
もう大丈夫です。一番奥の親知らずの詰め物だったんで、うん、唇的にはそんなに変じゃないです。
何食べましょう。
柔らかいスープ急に食べるとね、重い重い。
あの月曜日にその30キロ頑張って走った、うんうん、頑張れるやよしこちゃんに大竹誠さんから素敵なプレゼントがあったので、
うんうんうん、あなんか言ってたね、あの時、うん、箱がとかなんか言ってたな、
はい、箱
あの時なんだっけ、
天女性用の天がを大竹さんが、はい、あの頑張れるやよしこちゃんに
ボールが
ボール型みたいなちょっとプレゼントしたんですよ、
う
ん、
言ってたら超面白かった。
ご褒美に。
ただあいつはまだあのいろんなこと知らないし、
知らないから、
ね、何も知らずにマラソンだけでこれで死んでいくのはなちょっとなと思って。
確かにね、うんうん、でも私には、うん、あの一杯、うんうん、ごちそうするよって。
そうですよね、
あの、うん、プロデューサー経由で、経由で来たんで、うん、いや一杯とは言わ
ない、いいところじゃないですよ、ね、
はいはいはい、
させていただいたんで、ね、ぜひ
みんなで祝杯をあげましょう。
やった、ねね、はい、よしこもぜひ、うんあね、皿にボールのけ、皿じゃないのあれ、なんか形状が分かんなかったんだけどラジオで聞いてね、
半筒状のその先端がこう卵型っぽくなってる直径10センチぐらいの。い
や俺もよく分からないんだけどね、
女性用が出てんだね、
う
ん、
そうそうそうそう、
新型ですって、う
ん、面白い、今度見せてもらおう、
はい、
よしこに。
あーまあまあそんなんでね、はい、これからもお仕事あちこち頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
はい、さらいかけてください。
なんで、なんで、
いや違う、
いやいやって言われてますよ。
いや聞きてえなーなんて思って、
あんだけ聞いたから逆にハマっちゃった。
あと負けないでもかけましょう、
負けないでもかけてね、もうね。
あれフラッシュダンスかけなくていいんですか、アイディンキャラの。
あれびっくりして歌いついたら朝倉美希さんが、うん、私がよくイッテ Q とかでフラッシュダンスの踊りを踊ってるんで、うんうん、多分それで朝子さんの好きな曲って言って、うんうんうん、朝倉美希さんが来て日本語版のフラッシュダンス、
う
ん、
ああそう、あれ
そう、歌ってくださってたみたいで、多分、うん、あの24が知らなかったと思うんですけど、うんうん、私朝倉さんと超仲良しなんで、うんうんうん、舞台上で会って、うん、わーっつって、うん、歌ってくださったんですかって言って、うんうんうん、だから友達って分かってて、うんうんはい、呼んでヒーロー歌ってくれたと思ってたんです、うんうんはい、で家帰ってオンエア見たフラッシュダンスかいって思う好きだけど
それは好きだけど、
うん、あとやっぱり姉さんパワフルだからすげえ。
朗々と歌ってましたよね、
かっこよかった。あそっちだったんだっつってありがとうございます。
あと、まあ、どうでもいい話だけど、もう一つあの番組には特筆すべきところがあって、はい、俺ね、まあ、全部見てたわけじゃないからチラッとしかね、はいはい、見てないんだけど、なんか浅田真央ってちょっと不思議だったね、はい、なんか全然なんかこう気取りも、まあ、
本当に
闇もないし、
そうそうそう、であとタップもすごい良かったんですよ。
しかも障害の人と普通に平気で普通な感じは、
うん、や
っぱこの人何者だと思ったよ俺。
なんか本当にこう菩薩様っていうか、なんか
なんだろう、
全てを包み込む、地球を包み込むようななんかありましたね、
母なる大地だ。
うん、だから一回その老学校の子供たちとタップ踏むときに、 家帰ってから見たんですけど、うんうん、音楽がちょっと間違って先になっちゃった時も全然慌てず、うんうん、であ子供たちとちゃんとコミュニケーション取ってんだなと思ったのが、うんうんうん、子供たちの方見て、うん、なんか手話で笑ってもう一回やろうみたいなのやってんですよ、うんうんうんうん、大丈夫大丈夫って
手話できるの手話やるのよね。
ろう学校の子たちとやるときってこっちも勉強でいろいろ覚えていくんですけど、
うん、
それでも、うん、あいつもこうやってコミュニケーション取ってんだなっていうのが一瞬で分かる瞬間で、あの真央ちゃんの顔素晴らしかった。
やっぱしなんかこう上にも置かない下にも置かない、
はい、
もう障害を持った方がすぐ横にいるっていうね感じはやっぱし浅田真央があの普通に接しられるというのはちょっとすごいなと思って。
素敵でしたね、
はい、それはちょっと特筆すべき点だったと思うね、はい、はい、小倉さんでした。はい、太田さん、
う
ん、
はい、まず気象の情報をお伝えします、はい、神奈川県小田原市、うん、二宮町に土砂災害警戒情報が発表されました、
うん、
土砂災害警戒区域では土砂災害が発生しやすい危険な状況となっています。また大雨警報が神奈川県小田原市箱根町に、大雨洪水警報が神奈川県二宮町に発表されています。大雨による土砂災害に警戒してください。以上、はい、気象に関する情報でした、はい、
今九州も大変なことになってます、
はい、
も
うあちこち大変ですよね、
はい
はい、さて今日はまず、うん、朝日新聞の記事ですが、うん、あの公的年金の将来の見通しを示す、うん、年金財政検証の結果を昨日、うん、厚生労働省が公表しました、うんうん、これあの参議院選挙の前に出せっていう野党と、うん、いやいや一生懸命精査している段階なんでまだ出せないっていう、うん、まあ、政府与党との間で、うん、まあ、綱引きがあったんですけど、ようやく公表されたということなんですが、これはもちろんあの各紙一面トップで取り上げているんですけれども、ちょっと見出しの立て方がちょっと新聞によって、まあ大雑把に2通りに分かれていて、それご紹介したいと思うんですけども、まず朝日新聞は大見出しで年金水準見通し改善せず、30年後に2割減、入ってくるお金が30年後に2割減っちゃうっていうことですね、うん、で毎日新聞も年金水準2割減、それから東京新聞も年金水準28年後2割弱減と、うん、まあこれからちょっとお金が年金で入ってくる額が減りそうだというちょっとネガティブな表現なんですけども、うん、
はい、
一方で、産経新聞は年金現役収入の5割維持、それから読売新聞は年金現役収入の5割維持、まあ、制度的にはなんとかこれからもまあ大丈夫そうだよみたいなニュアンスがまあトップの見出しになっているということで、まあちょっとネガティブな捉え方とまあポジティブというかまあ安心してくださいよっていうような捉え方と、まあ両方あるということですね、はい、
まあね、片っぽはあの5割を維持と、片っぽは28年後は2割弱減という見出しだよね、
はい、
これ俺のとっても個人的感想を言わせてもらうよね。あ、世間の尺度とはちょっと違うかもしれないけど、
はい、
どの新聞もこの28年後の話をしてるわけだ、
うん、
ねえ、なんだそれと28年後何言ってんだと、
はい、
誰がどう計算して28年後のこと考えて、
はいはい、
生きてるの誰だと、もう俺はいないよ、政治家はどうだと、
うん、
これ考えた政治家生きてるかとね、だいたい見通しとかそういうのはさ、
はい、
普通ここ2、3年とか、
はい、
まあ、せいぜい5年ぐらいでしょう、
はい、
28年後の見通しなんて幻想だ俺に言わせれば、
はい、
それでちょっと不安感を漂せたり安心感を漂せたりするっていうのは何言ってんだよって俺は思っちゃうんだけどね、
はい、
間違ってるかね、
まあ、一応政府の説明では、うん、まあ、100年ぐらい先を見越して5年ごとにこうなりそうだっていうのを発表するので、うん、まあ、5年ごとに微調整したり将来に備えたりっていうことをしてくださいよっていう年金財政検証では
あるんですね。もっと言わせてもらえればさ、この最初のプランがさ100年安心プランから始まってるわけだろ、
はいはい、
お前ら何んだそれ、
はい、
100年安心プラン、え、こうそれはどういうこと、
はい、
どういう見通しで言ってるのかは俺は全然理解できない。まあね、それは俺のとっても個人的見解だから、まあこういうバカを言うやつもまあね、一人ぐらいは二人ぐらいはいるかもしれないなって思ってて聞いてほしいんだけど、ただ太田さん、
はい、
このプランの中身ですけど、
はい、
これはどういうのが基準になってるかっていうと、まあ、サラリーマンのお父さん、専業主婦のお母さん、子供二人、これが標準モデルっていうふうに言われてる、
は
い
はい、あの公式サイトでもきちっと出てるんですけど、はい、あの所得代替率の算出にあたり、つまり現役世代の収入の何割ぐらいの年金もらえるかっていう計算するにあたって、モデルとしてる世帯、まあ、標準的なモデル世帯として平均的な男子賃金で40年間厚生年金に加入した旦那さんと、40年間専業主婦の奥さんがいる夫婦が年金もらうとしたらこんぐらいですよっていうモデルですっていうことですよね、
28年後にね、
はいはい、
あのこの計算の中には、まあ、どういう計算してるか俺よく分かんないんだけど、例えば農業とか自由業の人、例えば農業でもいいんだけど厚生年金入ってないよね。
国民年金だけですね、自営業の方、農家の方、あの
自営業
会社勤めしてる人が厚生年金ってもらえるんで、
うんう
ん、
ね、
はい、
っていう、これはモデルケースのどこに入ること
になる？どこにも入らないです。モデルケースとは関係がないと言いますか、あくまで今公表されている分かりやすいとされる数字は、うん、今説明したモデルケースの世帯なんで、
うん、
国民年金だけの人というのは具体的な数値は今出てないですね。
それはどうなってるんですか？まあ、聞いてもいいですか？それは、
例えば参議院選挙の前に2000万円問題っていうのが出ましたけども、あれもいろんなご家庭のケースがあって、いろんな収入のケースがあって、将来いくらぐらいお金が使うかって人によって全然違うんだけど、大きくひとまとめにざっくり2000万円必要ですよっていうので、あれ全然まあ標準的かどうかもはっきり言ってよくわからないんですけど、まあそれと同じような形でモデルで計算するとこれだけど、ここは全然違うよと考えた方がきっといいんでしょうね。
なるほど。
このモデルっていうのはこの働いてる人の4割ぐらいだっていう
話を、そういう説もありますよね、
聞いたりんですけども、
はい、お父さん、
このモデルに近い
人はね、はい、ということは6割の人はこのモデルには当てはまってないっていう意味合いがあるよね、
うん、
それともう一つ、この意味合いの中には入ると思うんだけども、単身女性でお子さんがいらっしゃって、
はい、
まあ、この方は多分厚生年金も入ってると思うんだ、
うん、
それで一人で子育てを、はい、してると、
はい、
ただでさえでもこの人たちの年収はかなり低いと言われてるわけだけども、これはモデルケースの中では厚生年金払ってるよね、
はいはい、
これはモデルケースの中ではどう扱われてるんですか？
これは単身で働いてらっしゃる女性っていうのは、うん、やっぱり過去を考えてみると、うん、給与格差が男性と比べて非常に低いんで、
ですよね、
うん、さっきも言ったように、うん、男性の平均賃金の40年間働いているサラリーマンがモデルになっているので、はい、うん、これも全然遠い計算にはきっとなると思います、
うん、
非常にもらえる額は少ないというふうに考えていいでしょうね、
うん
うん、男女で差あるってことです
か？そうですね、はい、
現在215万人ぐらいの人が生活保護受給者と言われてる、
はい、
いますが、こう単身女性のこう貧困っていうのはこうそういうのと比べてもこの前後ぐらいの収入になっちゃったり
近いですね、
するんじゃないですか、はい、そうするとなんかこうそれを考えるとこの28年後のモデルケースもかなり遠いところにあるって気がするんですけど、
う
ん、
そうですね、うん、一応朝日新聞では、うん、今年の2019年度の、うん、さっき言ったモデル世帯のもらえる年金額は 22.0 万円っていうふうにされてますけれども、うん、それからいろんな6 パターンのケースで将来的にはこれぐらいもらえますよっていうのが、その 51.9% とか 51.8% といろいろ数字は出ておりますけれども、でもこの額からするとさっき言った単身女性の方などはもうはるかに低い額しか当然もらえないわけで、まあパッとその新聞や報道を見ただけでは自分がどの程度将来年金がもらえるのかっていうのはすぐにはわからないですね。
はい、あと一つギリギリできるかな、太田さん、どっちか太田さんの、いや、あの簡単にいきそうな感じのやつを一つ、はい、
じゃあちょっと当初欄で、うん、あの福島県にお住まいの71歳の大工さんをしてらっしゃる方なんですが、ずっと浪江町で暮らしてきたらしいんですけれども、まあ、もうすぐ東日本大震災から8年半経ちますけども、当時は浪江町で2万1000人が暮らしていたんだけれども、今1095人しか暮らしてないと。で、6カ所目の避難先でお母様が亡くなり、7年間もの仮設住宅暮らしも耐えて仕事に打ち込んできたけど、悔しいけどもう諦めたと。元に戻っても町として存在しない、町民はいるが住民がいない町だということで、例えば震災後10年の目標期間率を 30% としてそれ以下しか戻ってこないんだったら保証してくれるとか、そういった制度なども考えてほしいと。県が誘致したのは絶対に安全な原発のはずだったのに、今全国に散らばっていったふるさとの人たちはどこで何を思ってるんだろうというふうにおっしゃってるんですね。
ね、何万人も住んでいた町、今は住民は1095人です、はい、まあ、消滅寸前と言われてるわけだよね。こうどうしたらいいんだろうと、もうちょっとしっかり県なりいろんなところがこういろんな女性の手を差し伸べてくれないと成り立たなくなっちゃうよと、うん、こういう人はさっきのモデルケースのどこに入るんだろうね。
遠いところにいらっしゃるのかもしれないですね、
さあ今日も始めましょう。